夏目漱石作、心、下、先生と遺書、11。私は早速その家へ引き移りました。私は最初来た時に美貌人と話をした座敷を借りたのです。そこはうち中で一番いい部屋でした。本郷編に高等下宿といった風の家が、ぼつぼつ建てられた自分のことですから、私は書生として占領しうる、最もいい間の様子を心得ていました。私の新しく主人となった部屋は、それらよりもずっと立派でした。移った当座は、学生としての私には過ぎるくらいに思われたのです。部屋の広さは8畳でした。床の横に違い棚があって、縁と反対の側には、一軒の押し入れがついていました。窓は一つもなかったのですが、その代わり、南向きの縁に明るい日がよく差しました。私は移った日に、その部屋の床に生けられた花と、その横に立てかけられた琴を見ました。どっちも私の気に入りませんでした。私は、詩や書や煎茶をたしなむ父のそばで育ったので、からめいた趣味を子供のうちから持っていました。そのためでもありましょうか、こういう生めかしい装飾をいつの間にか軽蔑する癖がついていたのです。私の父が存生中に集めた道具類は、例の叔父のためにめちゃめちゃにされてしまったのですが、それでも多少は残っていました。私は国を立つとき、それを中学の旧友に預かってもらいました。それからそのうちで面白そうなものを四五服裸にして氷の底へ入れてきました。私は移るや否やそれを取り出して床へかけて楽しむつもりでいたのです。ところが今言った琴と生け花を見たので、急に勇気がなくなってしまいました。後から聞いて初めて、この花が私に対するご馳走に生けられたのだということを知ったとき、私は心の内で苦笑しました。もっとも、ことは前からそこにあったのですから、これは置きどころがないため、やむを得ず、そのままに立てかけてあったのでしょう。こんな話をすると、自然その裏に、若い女の影があなたの頭をかすめて通るでしょう。映った私にも、映らない初めからそういう好奇心がすでに動いていたのです。こうした邪気が、予備的に私の自然を損なったためか、または、私がまだ人慣れなかったためか、私は初めてそこのお嬢さんに会ったとき、へどもどした挨拶をしました。その代わり、お嬢さんの方でも赤い顔をしました。私はそれまで、美貌人の風采や態度から押して、このお嬢さんのすべてを想像していたのです。しかし、その想像はお嬢さんにとってあまり有利なものではありませんでした。軍人の細君だからああなのだろう、その細君の娘だからこうだろうといった順序で、私の推測はだんだん伸びてゆきました。ところが、その推測がお嬢さんの顔を見た瞬間にことごとく打ち消されました。そして私の頭の中へ、今まで想像も及ばなかった異性の匂いが新しく入ってきました。私はそれから床の正面に生けてある花が嫌でなくなりました。同じ床に立てかけてある琴も邪魔にならなくなりました。その花は、また規則正しくしおれる頃になると生け替えられるのです。琴もたびたび鍵の手に折れ曲がった筋交いの部屋に運び去られるのです。私は自分の居間で机の上に頬杖をつきながら、その琴の音を聞いていました。私にはそのことが上手なのか下手なのかよくわからないのです。けれども、あまり込み入った手を引かないところを見ると、上手なのじゃなかろうと考えました。 まあ生け花の程度くらいなものなのだろうと思いました。花なら私にもよくわかるのですが、お嬢さんは決してうまい方ではなかったのです。それでも臆面なくいろいろな花が私の床を飾ってくれました。もっとも生け方はいつ見ても同じことでした。それから貨幣もついぞ変わった試しがありませんでした。しかし片方の音楽になると花よりももっと変でした。ポツンポツン糸を鳴らすだけで一向肉声を聞かせないのです。歌わないのではありませんが、まるで内緒話でもするように小さな声しか出さないのです。しかも叱られると全く出なくなるのです。私は喜んでこの下手な生け花を眺めては、まずそうなことの音に耳を傾けました。